こうした人生の応援歌やうつ病患者との交流の中、3.11 という未曽有の大震災が起こりました。3つ目の話は鈴木さんの支援活動と、そのうちの一つ親子船という曲のお話から人とのつながりについてお話したいと思います。 3.11 後、鈴木さんはやはり絵と言葉の力で東北の人たちを励まそうと思い立ちました。被災地を回り、人生の応援歌を書き続けていく、そんな活動の中、岩手県野田村の漁師、沢口勝夫さんと出会うこととなります。沢口さんには息子さんが2人いて、後を継ぐ次男の漁船が津波によって流されてしまったといいます。仕事に使う漁船がなくなり、仕事ができないようになってしまった中、それでも明日を懸命に生きていこうとする沢口さんの姿勢に深く感動した鈴木さんは、漁船復興の会を立ち上げ、ついに漁船を一つ沢口さんに提供するところまで至りました。そして今年1月、鈴木さんのアトリエに沢口さんが訪ねてきてくださり、沢口さんは鈴木さんにある思いを語ったといいます。その思いから鈴木さんは、人生を頑張る人たちに親子船という曲を作ろうと決心したのでした。鈴木さんが聞いた沢口さんのある思いとはどんな思いだったのでしょうか。鈴木さんに聞いてみました。
人ってどん底で苦しい大変な時って、みんな協力し合うんですよ、支え合うんですよ。でいろんなことが落ち着いてくると、みんな人との比較が始まる。例えば沢口さん、松竹さんに対して、お前ええなぁと、いろんなもんもらっとるらしいなぁと、もうお前蔵が立っとるんじゃないかとか、いろんなことをいろんな人が言い出すわけですよ。
さらに鈴木さんはこう思います。
もうその住んでる地元の地域からも言われ出すわけですよ。そうするともうそのなんか支援を受け取ること自体がもう辛くなる、しんどくなるということで、今まではまず沢口さんをその元気にして、沢口さんのことが良くなれば沢口さんを中心にその地域が良くなるだろうと思ってやってきたんですけど、あまりにもそういうのがひどくなってきたので、その親子船の収益というのは、今度はその下悪化漁港、要は12人しか漁師さんがいない小さい漁港なんですけど、そこの施設を応援するものに使おうということで、最初から CD に歌ったんですね。
支援を受けることが心苦しくなった沢口さんは、その思いを鈴木さんに語ったといいます。そして長く支援を続けるため、鈴木さんは沢口さんだけじゃなく、人生を頑張っておられる方々の応援歌として親子船を制作しようと思い至りました。様々な方々の思いを乗せた親子船、ここでラジオを聴いてくれている皆様にもぜひ聴いてもらいたいと思います。私はこの曲を初めて聴いたとき、今まで聴いたことがなかった曲上だったので、素直に入り込めなかったのですが、二度三度聴けば聴くほど味わい深く、人とのつながりもこの曲のようだなと感じました。 それは人とのつながりも入り込めば入り込むほど味わい深いものになっていくからです。沢口さんに対する物言いもわからなくもないのですが、同じ境遇の者同士、もう少しお互いを考えながら話をすることが必要ではないかと、親子船を聞きながら私は感じました。